聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書4章1節から11節、お手元の新約聖書5ページになります。マタイの福音書4章11節から11節を司会者が拝読いたします。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国と栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ使えなさいと書いてある。すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ、御使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。それでは本日の聖書箇所より、荒野の試みと題して御言葉を取り継いでいただきます。先生お願いいたします。
おはようございます。今年のイースター、復活祭は4月の5日です。今司会の安田兄弟のお祈りの中にもありました、キリスト教会ではこのイースター前の日曜日を除いた40日間をレント、受難節と呼んでいます。キリストが苦難を受けたことを思い起こし、十字架の苦しみと死を心に刻む期間であります。この受難節の最後の1週間が受難週と呼ばれます。レントの最初の日は2月18日でありました。水曜日ですね、灰の水曜日と呼ばれて、カトリックの教会の様子にはよく出てくるのですが、死すべき運命、罪の懺悔、そういったものを意味する灰の十字架をこう額に描いているような、そういうのがあるのですけれども、この受難節の期間で私は本日と次週と22日に説教いたしますが、共にこのイエス様の歩みを特に覚えてまいりたいと思っております。今朝は開かれましたこのマタイの福音書から共に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美します。御子イエス様の十字架と復活により、私たちに与えられた救いを心から感謝いたします。過ぎし1週間も共にいてくださって、私たちを導いてくださったことを感謝いたします。早今年も2ヶ月が過ぎ、3月の第一シーズンを迎えております。主のご受難に思いを馳せ、悔い改め、このイースターに備えるレントを迎えております。主の歩みを思い巡らし、私たちのために人として歩んでくださって、十字架の死に至るまで従順に歩んでくださったそのご愛、恵みを覚えることができるようお助けください。今朝も心痛む争いのニュースが入ってまいりました。 争いや抑圧がある、ただ中に主が望んでくださって、私たちの心を主の御旨に沿って変えてくださり、平和へと導いてくださいますようお願いいたします。続けて病、試練の中、困難の中にある方々、入院中の方々、痛みの中にある方々、治療のただ中にある方々がおられます。人生の大事な節目を迎えておられる方もおられます。お一人お一人を顧みて、平安を与え、慰め強め、お癒しくださいますようお願いをいたします。この朝、主の御言葉が光を放ち、私たちに悟りと行くべき道をお示しくださいますようお願いをいたします。待ち望みつつ、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨年3月から9月まで断続的に読まれてきたマルコの福音書で、イエス様は時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと宣言されて宣教を始められたということをお話をしたわけですが、その宣言の直前にこういう言葉がありました。聞いていただくので結構です。それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使えたちが仕えていた。昨年3月23日の説教において、このところですね、このところはまたの機会にお話しいたしますと申したのですが、そのまたの機会が本日となりました。ただこのマルコの記事はですね、この荒野の試みの記事はマタイ、マルコ、ルカいずれの福音書にも記されておりますが、マルコは今申し上げただけの一番分量が少ないため、もう少し詳しく書いてある、今朝のマタイの4章開かれたテキストから荒野の試みという題でお話をさせていただきたいと思います。このテキストの直前ではですね、イエス様が来られたことを指し示す、そして整えるものとしてバプテスマのヨハネという人が登場しています。彼が授けた、人々に授けた悔い改めるためのこのバプテスマというものがあって、そしてイエス様が人としてこのバプテスマ、この水にこう浸るわけですけれども、それを受けられたわけです。その時に天から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶとの天の父からの声を聞きます。それは、この順番はですね、マタイの福音書でもマルコの福音書でも同じであります。この声を聞いたその後のことであります。それが4章ですけれども、イエス様が御霊に導かれ荒野に行かれました。試みを受けるためでありました。まあ、試みという言葉は、まあ、誘惑なんですけれども、誘惑という言葉は、一般的に辞書で調べるならば、こうあります。心を惑わせ、本来の意図に反する方向や、良くない状態へと誘い込むことで、とあります。本来の意図に反する方向、良くない状態誘い込むというのが誘惑です。悪魔からのまさにこの誘い込みがあった。イエス様はそれをあえて受けるために荒野に行かれたのでした。三つの誘惑があります。一つ目は一節から四節までですけれども、石をパンにということの誘惑であります。それは、肉体的な欲求に関連をした誘惑であります。イエス様は断食をされたんですが、なぜ断食をしたのかということは明言はされていませんが、まあ、断食して空腹で肉体的には最も弱っている時に強い悪魔と対決された、まあ、そんなところでの勝利ということをこの伝えようとされたというような解釈もありますけれども、いずれにせよですね、空腹を覚えられて断食をしてたと、そういうことが記されております。そして3節に試みるものとあります。これは悪魔と同じことです。悪魔というのは誹謗中傷するもの、人を神に訴え責めるものといったような、その言葉には、悪魔という言葉には意味があります。悪魔はイエス様が神の子であるということを知っていました。そしてあなたが神の子ならという言葉を3節で使っています。これは言葉のニュアンスとしては、 もし本当に神の子なら、本当に神の子だというならば、あるいはもう神の子なんだからというようなニュアンスがあります。そういう意味であなたが神の子ならと言われ、そして悪魔が誘惑したことは、その力を用いたらどうかと、まるでこのイエス様の味方をして助けるかのように勧めをします。そのあなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさいというような、この誘惑をしたのであります。ところがイエス様はそのこの誘い、誘惑を断りました。そして4節にある、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあるとあります。申命記8章3節の言葉です。イエス様が今回のこの悪魔の誘惑に答えている御言葉は全て申命記からのものです。これにも意味があると思われます。旧約聖書でモーセに率いられエジプトを脱出することができたイスラエルの民は、神を信頼せずにつぶやいて荒野をさまよいました。神はその民にマナという食べ物を与えて養ってくださったのでした。パン、食べ物、それらももちろん大切です。しかし神様はイスラエルにパンを与えてくださる神様を知り、その神様の言葉によって養われるということが最も重要なのだということを教えられたのでありました。悪魔が提案したことは、神様に信頼をするのではない形でパンを得ることへのこの誘い、いざないであったわけであります。自分の力で石をパンに変えて、神の子としての力を発揮したらどうかという提案をしたのでありました。この提案をイエス様は退けたのでした。もちろん石をパンに変える力はあったのでしょう。あったのですけれども、イエス様は人として歩まれるということを十分に経験するため、人と同じ立場で誘惑を受け止められ、神様の力を、神様が許さない形で、神様の御心にはそぐわない形で制限なく使用するということは放棄をされ、石をパンに変えるということはされなかったのでした。神様に信頼をし、持っている力を乱用しないで適切に用いることができるか、その試みにイエス様は語れたのでした。二つ目、五節から七節ですが、今度は、神を試みる、神を試すという試み、神を試すという、誘惑がやってきました。ちなみにですね、ルカの福音書ではこの2番目の誘惑と3番目の誘惑は順番が逆になっております。5節で、悪魔はですね、イエスを聖なる都に連れて行ったとあります。そして神殿の屋根の端に立たせてとあります。聖なる都という言葉は、マタイの福音書じゃない福音書には出てまいりません。ルカの福音書ではエルサレムと出てまいります。屋根の橋というのは、一つ前の第3版では頂き、一番てっぺんですね、おそらく丘の斜面から突き出したこう隅っこの壁のことではないかと言われますけれども、一番高いところですね、屋根の隅、そこに、連れて行って、このことはですね、イエス様は荒野にいて試みを受けられたので、実際に物理的に移動したというよりも、イエスの内面で起こった誘惑だろうということが考えられています。この試みで、今度は悪魔は御言葉を使っています。6節でこう言ってるんですね。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるからと御言葉を引用して、悪魔はイエス様を罪に誘ったのでした。しかしイエス様は悪魔によるこの聖句の引用が 誤りであるということを明らかにしました。ここだけは一緒に見たいと思います。ここで引用しているのは詩編の91編であります。詩編の91編の11節12節をご一緒に見たいと思います。旧約聖書の1031ページです。詩編91編11、12をお読みします。主があなたのために御使いたちに命じて、あなたのすべての道であなたを守られるからだ。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにする。先週異端カルトという学びをさせていただいたんですが、異端の聖書の用い方に通ずるような用い方がそのものが出てまいります。ご覧になって気づいた方いらっしゃるでしょうか。詩編の91編から、悪魔は一部分を抜いて引用しております。11節の2行目、あなたのすべての道であなたを守られるからだ、マタイに戻っていただければ分かりますが、この部分をサタンは、悪魔は使っておりません。自分の都合の良いように、マタイに戻りますけれども、自分の都合の良いように聖句を引用する悪魔のやり方、聖書の本来の意味が曲げられています。人間が最初に罪を犯したときに、悪魔が御言葉をねじ曲げたやり方であり、その先週の異端カルトの学びでも異端の聖書の読み方として挙げられたやり方です。この91編で言ってた御言葉というのは、不必要な冒険とか危険を犯して主が守ってくれるかどうかを試せというのではなくて、主の御旨に従い歩む道ではどこでも主の守りがある、主の道に従うということが、むしろ主題なわけであります。そうなのに、主が守ってくれるから下に身を投げようというふうにこの悪魔は誘惑をしてきたのです。イエス様は7節で答えられました。あなたの神である主を試みてはならないと。これは申命記6章16節の言葉です。飲み水がなかったイスラエルの民が指導者モーセにつぶやいたこと、その出来事を振り返って言及して語られたものでした。民は切迫した状況でですね、神を試みた、そんな歴史があるのです。悪魔は神様を試して、神様を自分の思い通りに動かす、自分を守ることを神様に強要するというようなことを誘惑しました。それは神様の主権を犯すことになります。イエス様はこの誘惑を退けました。神様の主権に自らを委ねていく、主の命令を守り、主の前に正しい道を歩む、良いことをする、それが大切なのだということを示されたのでありました。3番目の誘惑は、この世を得るということであります。この3つの試みですね、試みと試みの間のところでですね、つないでいる言葉はですね、5節ではするととか、悪魔、8節ではまたとありますけれども、人間的に想像すると、サタンはどうでしょうかね、ちとか言わなかったんですかね、イエス様が全く動じないということに。イエス様は本当に動じなかった。誘惑にこの乗らなかったわけです。そして次とまた誘惑をしてきたわけです。そして第三の試みはこの世を得るというもの。全世界を見渡せるような非常に高い山、そういったものはですね、高い山に連れて行きと八節にありますけれども、それは実在しないので、これもイエス様の心の中の戦いであったと思われますが、地上の王国の魅力的な繁栄をイエス様に見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう、というふうに、この悪魔は言ったのでした。悪魔は実際、この地上を一時的に支配していて、ある程度自由にコントロールすることができますから、その悪魔に服するなら、富と力を手に入れることができるという誘惑でありました。富と権力によって、地上に王国を打ち立てるよう、 まあ、あえて言うなら政治的な権力を持ち、その支配者としてこの世を手に入れる、そういった提案です。イエス様はどう答えたでしょうか。十節にあります、下がれサタン。サタンという言葉の中に反対、攻撃するものといった意味があります。強い言葉で悪との妥協はしない、妥協を絶対的に拒否するという宣言をされます。下がれサタンと。ここでイエス様が言われたのは、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使えなさいとあります。これも新命記の言葉、6章13節の言葉が引用されています。礼拝奉仕は神にのみ捧げられるべきものだとイエス様は答えられたのでありました。イスラエルの民は荒野にて、荒野をさまよう中でこの戒めを忘れて、まあ、罪を犯してしまったわけです。それを戒める、もうそんなことをしないようにという新命記の言葉、それらを用いてイエス様はサタンの誘惑を拒絶されたのでありました。そしてそのことが終わった後、悪魔はイエスを離れたと11節にあります。で、御使いたちが仕えたとあります。御使いは神の使者として神様の言葉を告げる役割も担いますし、励ましたり導きを与えたり、時に神様の処罰を実行する人だったり、実行したり悪の力と戦ったりして、またイエス様を力づけるといった場面もあります。まあ、その御使いがこうイエスに仕えた、イエスを支えたのでありましょう。そのようなことが最後に記されております。本日のまとめですが、この三つの試みでは、一つは肉体的な必要と欲求に訴え、神に信頼しないで自分の力を行使するという誘惑でありました。二つ目は、神の言葉を自分勝手に用いて、神様を試みる、利用するといった誘惑でありました。三番目は、物質主義や権力欲、この世の欲望、そういったものへのこの誘惑でありました。思い当たるかと思われますが、私たちも直面する誘惑であります。根本では神様を信頼し、礼拝して信頼するかどうかということが揺らいでいく、そこをついてくる誘惑です。それは神様が40年間旧約聖書の時代に荒野でイスラエルの民が神様に従順に従うかどうかを試した時の、まあ、テーマともなることでありました。イエス様は誘惑に屈しませんでした。人として通りうる、ある意味人としてよくあるその誘惑を人として通って勝利してくださったのです。そしてイエス様が本当に神の子であって、悪魔や悪の試みに打ち勝つことができることを明らかにしました。そしてイエス様がこのような力を勝手に行使するのではなくて、十字架のにかかられて死んでよみがえることによって王となるという誠の救いの道を歩むということをここで貫いてくださったのです。イエス様は私たちが経験することを直接の体験によって知っておられます。だから礼拝の唱詩にもありました、私たちが苦闘するときにも私たちを助けてくださることができるのです。私たちも試みに遭います。そのときにイエス様により頼んでいきたいと思います。誘惑は特にイエス様は空腹のときでしたけれども、私たちが弱さや孤独を覚えるときに誘惑が来やすいと言われます。でもその逆に、私たちが強いとき、私たちがいわゆる大成功のようなことを収めたときにも誘惑はやってまいります。誘惑に真正面から負けるものかと対峙すると経験があられるかと思いますが、勝てません。悪魔はとても力が強いので、負けるものかと誘惑に自力で立ち向かうのではなく、イエスを見上げる、イエス様がされたように御言葉に立ち、その誘惑に目を向けるのではなくて、向けたら縛られますから、向けるのではなく、 イエスに目を向け、そこから離れる、御言葉に立つイエスを見ていく、そして助けを求めること、そして罪の誘惑から距離を取り離れていくこと、それが勝利の秘訣であります。このイエス様がこの誘惑試みに勝利してくださったことに感謝をし、このお方により頼んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様が荒野で誘惑にあられ、遭われて、そして勝利をしてくださいました。このことに込められた多くの意味を覚えます。私たちにこのイエス様の勝利によって十字架への救いの道が保たれたこと、開かれたことを感謝いたします。そしてこのお方に習って、このお方に助けを求めて私たちが歩めることも感謝いたします。どうか格別にこのレントの期間、あなたのことを思い、そしてあなたにの近くに置いてくださって、あなたに助けられて歩むことができるようにお導きください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉に対する応答として静まりの時を持ちます。それぞれに与えられた神様からのメッセージに心を向けているひとときとしてしてください。お願いいたします。説教への応答として賛美を捧げましょう。体調の許される方はどうぞご起立ください。福音賛美歌105番、主イエスの御業を賛美いたします。